37章でエジプトのファラオの侍従長ポティファルの奴隷として売られた11男のヨセフの物語は39章からまた続くことになっています。その前に今日読んでいただきましたこの38章で、聖書はヤコブの息子の中のもう一人四男のユダのことをこの38章を通して私たちに伝えています。で、彼は自分が飼っていた家畜を連れ出して兄弟たちから離れまして、それももう父の天幕には帰らないで、カナン人のアドレム人のヒラという人の近くに移住しました。まあ後でもこの人は出てきます。ですから、まあ友達になったんでしょうかね。で、その原因は、まあこのヒラさんが勧めてくれたこともあったでしょうが、まあ考え予想されるのは兄弟同士のまあいざこざがあったのかもしれませんね。でも聖書は何が原因で四男のユダがみんなから離れていったかは書いていません。それよりもこのユダが結婚をいたしまして、そして彼の子供も結婚をするという、だいたい20年ぐらいでしょうか、そういう長い間で何が起こったのかを私たちに伝えているのがこの38章なんです。で、ヨセフ物語の途中でこういう38章が入っているという、まあ、ちょっと変わった構成になってるんですね。でも聖書というのは意味なくこういうことをしているんじゃないので、きっとここには重要なことが書いてあるに違いないので、もう少し詳しく見ていきましょう。で、その重要な内容というのが今日も題に書いておきましたように、いと小さきものの神様というメッセージが今日の38章にあります。それがこのタマルさんなんですね。で、小さい存在であったこの女性タマルの側に神様が立ってくださったというお話なんです。で、このことが起こったのは今からもう4000年も前のお話ですね。で、当時の女性の立場と皆さん現代の女性の立場は全く違っています。特に現代の女性は大きく変わりましたですね。昭和30年ぐらいから白物家電というのが各電気メーカーから出ましたね。皆さん白物家電何ですか？冷蔵庫に洗濯機とかね、ありますね。こういうものが出てきまして、本当に家事労働が軽減してまいりました。黒物家電ってご存知ですか？ テレビとかステレオとかそういう類のものを黒物家電っていうらしいんですね。それはだいぶ余裕、もうちょっと余裕が出てきてからどんどん出てきてますね。さてこのもう4000年も前の当時はそういう白物家電はありませんし、水道電気ガスももちろんありませんね。ですから掃除洗濯料理だけではなくて水食料そして、料理をするときに使う火、そういうものすべて確保は妻の仕事でした。で夫はこのヤコブの家族は家畜を飼ってましたからね、もう朝から家畜を連れて外に出ていきますから、妻はもう衣食住のすべてを担当して大変苦労をしていたと思います。まあ、聖書の中にはこういう女性たちのことはあまり書いてないんですけどね、まあヤコブが子供の頃、エソーは狩りに行きましたけど、彼はお母さんの近くにいていろいろ家事を手伝っていたようですね。そういうことぐらいしかわからないんですけども、この時代の女性にとりまして生きる楽しみというのは夫に愛され子供を産みそして子供を育てるというところにありました。それでかつて神様がアブラハムにこれからは妻サライをサラと呼びなさいとこうおっしゃった時があったんですね。でその後神様ご自身が3人の旅人の中に入ってその3人でアブラハムを家に訪れたお話があります。だいたい18章ぐらいなんですけども、でその時に1年後に男の子が生まれますという神様の計画をこの人たちが正式にアブラハムに告げるんですね。でその、時にサラが隠れて盗み聞きしてた場面があるんですね。でその時に彼女がねちょっと自分の心中を語っている箇所があるんですね。18章の12節にこうあります。自分は年を取りもはや楽しみがあるはずもなし、主人も年老いているのに、こういうふうに彼女は言ってまして、この言葉からも当時の女性にとりまして生きる楽しみというのはやはりこの子供を産んで子供を育てていくそういうところにあったようなんです。でさて、アブラハムが神様からの約束を受けました創世記の12章2節、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。あなたは祝福の源となるように、こう言っているところがありますね。で、このアブラハムが神様から受けました祝福されるという約束は、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの息子たちに受け継がれていきました。とともに彼らの妻たちにとってもこの約束は福音でしたね。大いなる国民になるということは子供がたくさん生まれるっていうことですから、 彼女たちにとりましても、ああそれは希望があると思ったに違いありません。しかし今日読みました38章では、この神様の約束に反して子供を宿す前に夫が先立つという体験を嫁たまるがするんですね。で、しかし思いもよらない方法で神様はその約束を果たされまして、彼女は最後に双子を産むという、そういう物語がこの38章なんです。その一人の名前がペレツです。で、この名前はマタイによる福音書の一章にあるイエス・キリストの系図の中に出てまいります。ちょっと開けてみてください。マタイによる福音書の一章の三節にこうあります。ユダが出てきますね。ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘスロンを、ヘスロンはアラムを、アラムはアミダナブを、アミダナブはナフションを、ナフションはサムロン、サルモンを、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベデを、オベデはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けたと、このようにね、あるんですよ。で、その後ずっと続いて最後はイエス・キリストまで行くんですね。ですからイエス・キリストを救い主と信じている私たちにとりましても、この38章のこのタマルさんのお話というのは忘れてはならない重要なお話です。さて、創世記38章に戻ってください。ユダの長男エル、まあ、タマルの夫ですけども、若死にをします。その原因が神の意に反しと聖書に書いてます。で、それしか書いてないんですね。で、その他にこの長男のエルさんの情報として分かるのは、まずお父さんユダはカナンに行ってカナンの人の娘さんを見初めます。そして結婚して、そして長男エルを産んだんですね。長男エルの場合はエルじゃなくてお父さんユダが長男エルのために嫁を迎えた、そういうことが書いてます。ですからちょっとそこが違うんですね。まあ、ユダは恋愛結婚といいますか、彼が見初めた女性と結婚したんですけども、ユダの長男のエルはお父さんが嫁として迎えたというふうになっているところがちょっと違うところですね。でもそれ以外は何の情報もありません。で、この同じ理由、神の意に反するという理由で次男オナンも早死にしますね。で、この次男オナンの場合は理由が書いてます。それはタマルから生まれる子はお兄さんの財産を受け継ぐ子なんですけども、自分の子にはできない。彼はそのことでお父さんの命令に従ってタマルのテントに入っていくんですけども、 彼はいつも妊娠を阻むために精液を地面に流したとあるんですね。そういうことをして、で、次男のオナンはタマルのところに何回も入るんだけども、なかなか妊娠しないというようなことがあったわけですね。で、これが主の意に反する行為だったと聖書はあります。ですから長男エルの理由ははっきりしないんですけども、エルの場合も、まあ、エルもタマルも何か不妊の原因になる病気を持っていたわけではないんですね。でもタマルは妊娠しないうちにエルは亡くなるんですね。ですから彼もタマルの妊娠を阻むような行為をしたのかもしれません。同じ主の意に反するという理由が書いてますからね。ちょっとそこはわからないんですけども、まあ、そういうふうなことがあったんです。で、ちょっとここで皆さんに注目してほしい言葉がこの主の意に反するという言葉なんです。で、この言葉はちょっと原点のヘブル語ではもう少し違った言葉が使われてるんですね。で、他の箇所で同じ言葉は違うように訳されてます。それをちょっと紹介いたしますと、第一列王記の15章の26節なんです。で、この列王記というのはイスラエルが国家を形成しまして、王様を立てる時代ですね。だいぶ先の話ですけども、その時にこの王様はどういう王様だったか、いい王様だったのか、いや悪い王様だったのか、そういう評価をする時にいつもこの言葉を使ってたんです。この王様は主の目に悪を行った、この王様は主の目に悪を行わなかったというような評価をしてるんですね。紹介しました第一列王記の15章26では、彼は主の目に悪とされることを行ったと、こうあるんですね。主の目に悪とされることというのはどういうことでしょうか。反対を考えれば分かりますね。主の目に良いというのは主の祝福に預かることですね。ですから主の目に悪とするということは、せっかく主が祝福をちゃんと用意しているのに、その祝福に預かれないようなことをするということだと思うんですね。カナン人でありましても、ユダの嫁としてアブラハム、イサク、ヤコブのその家系に加わったシェアという人、そしてその長男の嫁としてタマルもその神様の祝福の約束に預かるものとされました。ですから長男の嫁をやもめにすることは主の目に良いとは言えません。そういう信仰も関係いたしまして、お父さんのユダは長男の代わりに次男のオナン、お前が嫁タマールに子を宿らせるんだよ、そういう責任を、まあ、次男に負わせるんですね。で、こういう習慣は昔あったようなんです。しかし 大きな事件が起こったんです。それが次男も死んでしまったということですね。でそれでですね、お父さんのユダはちょっと考えました。残るのは三男のシェラしかいません。で順番から言うと、じゃあ三男が長男タマルの子を宿す責任を持つわけですけども、もしかしてこのシェラも死んだら跡継ぎがいなくなるんですね。でそのリスクを考えると、父ユダはちょっと恐ろしくなりまして、嫁のタマルにちょっと実家に帰っておいてください、こう言うんですね。その時に三男はまだ子供だから、成人するまで実家にいててくれますかという、そういう話をしたんですね。で分かりましたお父さんということで、タマルは帰ったわけです。12節に入りますと、その約束した時からかなりの年月が経ちました。以前タマルはやもめの状態だったんですね。で14節、タマルのところにはすでに三男のシェラが成人したという情報が届いていました。お父さんユダの言葉、私の息子が成人するまであなたは父の家でやもめをのまま暮らしていなさい、この言葉を頼りにタマルは待ち続けていたんですけども、今日の聖書の26節ぐらいまでずっと読んでいくと、ユダは三男シェラをもうタマル以外の女性と結婚させていたようなんですね。ですから父ユダはタマルの希望を踏みにじったことになりますし、何よりも主の意に反することを彼も行っていたということになるわけです。でこの時にですね、神様がこのカナンの女である嫁のタマールという意図小さきものの側に立ってくださったんですね。でここに今日の38章の大きなメッセージがあります。で、私たちの神様ということはそういう方なんですね。で以前最初の神の民シナイ山で、神様はあなた方と私は一緒に旅をしたい、その前にあなた方に同行する私という神がどういう神なのか、それをみんなに明かしたい、そう言ってシナイ山で長い長いお話をモーセを通して神様はなさったんですね。でその時にね、神様はおっしゃったんですよ、もう一箇所ちょっと参考に、出エジプト22:21-22、ちょっと開けてもらいましょうか。ちょっと書くの忘れましたね。出エジプト記22:21-22、そこにね、神様が自分は小さき者の側に立つ神なんだよということを言ってるんですね。こう書いてます。家父や孤児はすべて苦しめてはならない。もしあなた方が彼を苦しめ、彼が私に向かって叫ぶ場合、私は必ずその叫びを聞く、こうおっしゃってるんです。タマルの叫びを神様は聞かれたんですね。
そして神の時が来ました。それはユダの妻が亡くなりまして、ユダが男やもめになって、そしてその物期間も過ぎた時でした。神様はある人をタマルのところに遣わしたんです。そしてユダが近くにやってくる、あなたの舅が近くにやってくるよ、そういう知らせをしたんですね。で、この知らせというのは、あなたはどうしますかというような問いかけでもありました。で、このある人とは誰なのか何も書いていません。もしかしたら天の使いだったかもしれませんね。タマルはその言葉を聞きまして、神様の祝福を受けるヤコブの家族の一員になった自分は、その信仰に立って行動を起こそう、こう考えました。今や亡き夫エルの親族は舅ユダ一人です。タマルは亡き夫の子を産む最後の方法、すなわち舅ユダを通して子を産み、神様の約束、祝福の源となることにチャレンジしたんですね。これは大変なチャレンジでした。で、ここのところで、神殿娼婦という言葉が出てまいります。で、神殿娼婦というのはカナンの地で行われていたものだそうです。ある女性がある誓願を立てまして、そのために自分のミサオを捧げる、性別するというような、一つの宗教的な行為だったようです。で、この皆さんの聖書には神殿娼婦と訳されてますが、言語のヘブル語は性別されたものというような言葉を使っています。で、タマルはこの神殿娼婦に変装するんですね。で、ユダも友達のアドラム人のヒラという人からそういうものがいるというのを聞いてたのかもしれませんね。で、それでタマルは変装いたしまして、自分の舅のユダを誘うんですね。で、ユダはその誘いに乗りまして、そしてお礼のヤギ一匹を届けさせる約束をするします。で、その時にタマルはその保証をくださいということで、ユダの紐のついた印象と杖をもらいます。ユダはタマルと正式にまだ縁を切っていませんから、彼女はユダの嫁なんですね。で、その嫁がにやもめだけども妊娠するということは、これは姦淫の罪になります。こういうことをしたら、自分が妊娠したらこの姦淫の罪で、訴えられます。で、舅のユダは実際に訴えようとしますね。 火あぶりというようなことを言っております。で、その罰せられるのは分かっていましたから、その時に彼女はこの証拠の品を出そうということを計画をしておりました。これは賢い、タマルが賢いのか、もしかしたら誰かわからない、使わされた人、もしかすると先ほど天使かもしれないと言いましたけども、その人からの指示があったのかもしれません。これはわからないんですけども、でもタマルはそういうことに導かれたわけです。で、これに対してユダはどうするか。ユダは権力がありました、地位もありましたから、こういうタマルの企てに対しまして、もうそれを内密にさせる、そういうこともできたはずなんですね。しかし26節でユダは神様を恐れまして、私よりも彼女が正しい、こう公に明言をいたしております。このようにですね、神様はこの神殿商法というのは、後には立法とかではこういうものとかかってはいけないというふうに言われている、いかがわしい制度なんですね。そういうものを用いたり、あるいは父ユダのそういう性的な欲求というんでしょうか、まあ、そういう泥臭い人間の欲、そういうものを用いて働かれたんですね。ここのところから私たち、今皆さんにとりまして、こんなところには神様は働かないだろうなと、こう思うようなところがあるかもしれませんけども、今日のところから、いや、そうじゃないと、神様はもうどこにでも働かれる可能性があるということを、ちょっと心に留めていただきたいと思います。さて、最後になりましたが、27章以下でタマルは2人の息子を産みます。で、誕生のエピソードが書いてますね。人を出し抜くペレツが実はルツ記のボアズの先祖であるということが、先ほど申しましたマタイ福音書のキリストの系図に載っております。で、カナンの女のタマルとモアブの女のルツの子孫として、私たちの救い主イエス・キリストは生まれました。祝福のもといとなるという神様の約束に信頼する者の神であり、いと小さき者の神である一人子がこの系図の中から生まれたんですね。私たちはこのことを忘れてはなりません。さて、39章からヨセフのエジプトでの物語が続きます。で、大帝国です、当時。そのエジプトにヨセフが売られていきます。小さな存在ですね、ヨセフは。奴隷です。その前に聖書は、こういう神様がこれから大帝国エジプトに売られたヨセフと共におられるんですよということを、この38章で伝えたいんです。皆さん、私たちもクリスチャン、本当に小さな存在ですね。日本の人口の1%もいないかもしれません。ですから私たちはヨセフとよく似てます。ヨセフは大帝国のエジプトに一人売られました。私たちもこの日本の社会の中のクリスチャンもよく似てます。でも私たちと共におられる神様が、こういう 神様であるということを私たちは今日、心に留めまして、神様の約束に私たちも立たせていただいて、神に信頼し続けてこの人生を歩ませていただきたい、そう思うのであります。タマルは皆さんに今日このことを証ししてくださっているんですね。それでは学びはここまでにいたしまして、お祈りに移りましょう。